今日教会員の皆様のお手元に配られました月報にも記載されておりますけれども、先週行われました定例長老会でこのクリスマスにも2人の会員が加えられることになりました。お一人は新しい教会員ではなくて、小児洗礼を受け未配参会員であったものが信仰告白式を行い、生産の食卓に預かる配参会員となります。もう一人は他教派からの転入となりますので、礼拝の中で日本キリスト教団信仰告白に同意していただく転入会式を行う予定です。今年は夏に引き続きましてクリスマスにも新入会員が与えられまして、私たち栗平教会の歩みがまた新しいものとされる経験を与えられました。教会に新しい会員が加えられるとき、それはその加えられたものがそれまでの自分の生活を変えて、この新しく加わった群れの中で自分の生活を新しく作り直すということが起こると言えます。準備会ではこの教会で生きるための常識のようなものを学ぶ時間であると、そういうところがあります。すでにお二人ともキリスト者としての生活を送られており、その意味ではすでに教会に生きることを知っているんだということができますけれども、それでも栗平教会員、配参会員としての歩みを始めるときには、これまでと違ったところが必ず出てくるものだと思います。栗平教会の信じる信仰を何よりもはっきりと自分の信仰として告白していただく必要があります。また、さらに言い換えれば、栗平教会とはすなわちこの私のことでもあると責任を持って語れるようになっていただく必要があります。準備会においてもそのような文章を読みましたし、また語り合いました。教会のとは建物のことではないんだ、あるいは牧師が主催しているものでもない、神に召され神を拝むこの人間の群れが教会なのです。これまでは洗礼を受けたキリスト者といえども、お二人は栗平教会の歩みに対して責任の一端を担っていたわけではありませんでした。しかし、これからは栗平教会はと、栗平教会について語ろうとするときには、必ずそこに自分が含まれるということを覚えていただきたいと思います。もう栗平教会はというときは、人事としては語れないということです。けれどもそれは新しい仲間を迎え入れる私たちの方では、これからはあなたはこの教会のメンバーになったのだから、この教会のあり方に沿ってくださいね。今までは違ったかもしれないけれども、この教会のやり方に合わせてくださいねと言っていれば済むようなものではありません。新しい仲間が加えられるとき、私たち自身の歩みもその分だけ新しくなると思います。神がこの教会に加えてくださった誰とも変えることのできない、神がお作りになった個性を持った仲間と共に、日々新しい生き生きとしたものである、一つのキリストの体をまた新しく作っていく、そういう冒険へと我々が乗り出していくのだということも覚えたいと思います。私がかつて住んでいた金沢の地にある金沢城は、石垣の博物館と呼ばれることがあります。様々な時代に積まれた様々な方式の石垣の組み方がなされているんですね。で、そのうちの一番古い積み方だけを私は覚えてるんですけれども、その一番古い積み方のことを野面積みと呼ぶ。そういう積み方があります。野面っていうのは、野原の野に、面は面ですね。仮面の面、表の面ですね。野面積みと呼ばれる積み方。でこれは、金沢城の中でも一番古い石垣の積み方のようですけれども、どういうものかというと、何も加工していない天然石を上手に組み合わせて作る石垣です。個性豊かな石が、しかし、強固な石垣として積み上げられている。今にも残る石垣として組み上げられている。これは素晴らしい職人技であると思います。 私はその石垣を見るたびに、パウロが教会について語った次の言葉を思い起こしたものであります。パウロはコリントの信徒への手紙1でこう語りました。体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。教会を語る言葉です。ある人は言います。教会というのは大変不思議で、そして面白い人間の集まりであるなと。もしも教会に集う人、教会以外の場所で出会ったならば、決して一緒に過ごすことなど考えることができないんじゃないか。もし学校の同級生だったら、絶対同じグループにならない人たちが集まってる。そういう者たちが一つ体と、キリストの一つ体と呼ばれるほどのつながりを持つ群れとされている教会は不思議だ。今年私が学びまして、何度もこの説教団でも語りました言葉に、教会は実演農場であるという印象深い言葉があるあります。教会は実演農場である。その土地でまだ育ったことのないもの、その地に生きるもの、誰もが育てたことがなくて、そもそもそんなものここでは育つはずがないと思っている実りを、大丈夫、きちんと育つから、こうすると育てることができるようになるよと示すための神様の実演農場が教会だというのであります。教会とはどのような実りを神様から託されている、あるいは神様がそこで育てようとしている実演農場なのでしょうか。普通だったら一緒にはいられない者たちが、この礼拝の場では兄弟姉妹として一つキリストの体として共に主の食卓を囲むことができる、そういう共同体であることを神様がこの世界に向かって実演するための実演農場である。分断がいよいよ深まっていくようなこの世界の中にあって、教会は神様によってこの世界に向かって示されながら、違った者たちが共にいることができるんだ、こうすれば、そういうふうに示されようとされする実演農場なのであります。この人たちを見てごらん、違った者たちが共に生きることはこういうことなんだ、こうすれば一緒に生きられるんだ。だから教会の中に様々な個性の違いがあることは、これはとても御心にかなったことだと私は思います。聖書が語るその最もいろいろなものが一緒にいられると語る鮮烈なビジョンの一つは、これもまたクリスマスの時によく読まれる聖書箇所である旧約イザヤ書11章6節以下の言葉でありましょう。そこにはこうあります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれを導く、牛も馬も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々にはそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。誰が狼で誰が子羊なのかと、誰が熊で誰が牛なのかというのは置いておきまして、しかしその本性において共に生きられるはずのないものが、主の日が来るとき、主を知る知識が満たされるその場所では、平和のうちに生きることができるようになる。これが 預言者イザヤの見ました強烈なビジョンであります。なぜこれがクリスマスに呼ばれることの多い聖書箇所であるのか。それはこの一緒に生きられるはずのない者たちが一緒に生き始めることができるその平和、これがエッサイの根から生え出る和解だ、ダビデの子孫として生まれてくる主なる神が使わされる一人の救い主によってもたらされる平和だからだと書いてあるからです。クリスマスにお生まれになる救い主が来られるとき、そこで大地は主を知る知識で満たされるようになる。地には平和、御心にかなう人にあれと言われたその平和が、その平和に生きるものが生まれるようになる。巫女が来られるとき、どんなにそれが幻のように信じがたいビジョンであったとしても、狼と子羊、ヒョウと子ヤギが共にいられるということよりも、実はもっと大きな平和が確かに実現しているということを私たちはもうすでに知っております。そして巫女は来られたのです。2000年以上前にこの世界にもう来てくださいました。それゆえ、その大きな方の平和は、将来の終末にとって置かれるものではなく、もうすでに今ここで実現している平和だと、私たちは今ここではっきりと語ることができます。巫女が来られることによって、実現した大きな平和を私たちははっきりと知るゆえに、私たちはイザヤが語ったような終末の狼と子ヤギが共に生きられるようなビジョン、幻もまたこれは夢物語ではないのだと信じることができるし、それを求めて生きることができるのです。その大きな平和とは何か。それは聖なる神様と罪人なる人間が共に生きることができるようにもうすでになっているということです。イエス・キリストにおいて私たち人間に与えられましたインマヌエルの恵み、これが私たちがすでに与えていただいている大きな平和であります。使徒パウロはローマの信徒への手紙5章10節でこう語りました。敵であった時でさえ巫女の死によって神と和解させていただいた。神の敵であった者たちが聖なる神との関係を結び直されました。神様と仲直りして共に生きていくものとされました。これがイエス・キリストの出来事、キリストの福音であります。主の十字架のゆえに、神様と人間は仲直りし、それ以来共にあることができるようになった。この神様と人間の遠く隔たっていた隔たり以上の隔たりなどというものは、狼と子羊の間にはないのです。ヒョウと子ヤギの間にもないのです。血のみごとマムシの間にもないのです。人間と人間の隔たりは、神様と人間の遠く隔たった隔たりに比べれば、ほんの小さなものでしかないのです。しかし、その神と人間の間の大きな隔たりは、もうすでになくなりました。だから使徒パウロはまた他のところで、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現した、とそう語ったのであります。教会は十字架が作り出した神に組み合わされ成長していく、その聖なる神殿だとパウロは続く箇所で言っています。今日与えられました聖書の言葉を取り上げるまでにもうすでにたくさんの聖書の言葉をここまで読みました。しかし、ここまで読んだ一つ一つの御言葉を思い返すことによって、 今日の聖書箇所ももうよくお分かりになることと思います。神の民イスラエルが長い間待ち望んでいた神の国、神の支配は、見える形、つまり通常の国家が成り立つようにしてできるものではありません。強い軍事的な指導者が現れ、待ち望んでいた神の国、神の支配はそういう見える形、つまり通常の国家が成り立つようにできるのじゃない、できるものではないのです。強い指導者が来て、あちらの民はこちらへ、こちらの民族はあちらへと欲しいままにごちゃごちゃに無理やりに混ぜ合わせて、それで個性豊かな集団になるんじゃない。そして、そのごちゃごちゃに混ぜた集団、そこで起きる激しい不和、葛藤があったとしても、ここで騒ぎを起こせば厳しく罰するという仕方で、違った者たちを一つにまとめ上げる、いわゆるパックスロマーナ。ローマの平和、強い軍事力によって、平和が保たれると。そういう意味において、この多様なものの平和が成り立つわけではありません。違った者たちが共に生きられるようになる平和の土台は、今私たちが聞きました、何個か取り上げました聖書の箇所から明らかのように、神の敵であった私たちのところに、私たちの兄弟となるためにへり下って来てくださったクリスマスの御子イエス・キリストの誕生によって静かにそっと始まったのであります。神の敵であった私たちのもとにインマヌエル、神は私たちと共におられるという名前を持ったお方が来られ、私たち人間と一緒に生きることを始めてくださった。最も遠く隔たったものが、最も遠く隔たった関係が、まず神様によって取り壊された、崩された、そして敵であったものが和解のうちに生きるようになった。神に喜ばれるものとして生きるようになった。それが土台です。だから、イザヤが予言した週末の主の日、約束の日、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、その神の国は、もう始まっているのです。決定的なところが、もう実現しているのです。神の国、神の支配はどこにあるのか、いつ始まるのかと、今日の聖書箇所でファリサイ派の人々はイエス様に尋ねました。思うに、本当はファリサイ派の方が、いつ神の国が始まるということを人に語って聞かせる立場にある人だと思うのですけれども、その神の国を熱心に待ち望み宣伝していたそういう人たちも、本当は知らなかったのです。彼らがシュエスに対してどのような意図を持って神の国はいつ来るのかどこにあるのかと尋ねたことは、彼らはそう意識してなかったかもしれませんけれども、尋ねるべき方に尋ねることができたのです。私たち人間がどんな人間であっても知り得ないことを代表して聞いてくれた適切な言葉であったろうと私は思います。もちろん彼らはシュエスにそうお尋ねになりながら、尋ねながら、自分たちが一体誰に向かってそれを聞いているのかは理解していなかったと思います。しかし、シュエス・キリストというお方は、彼らがご自分の前に立つことが、正しく立つことができていなかったとしても、シュエスの方は彼らの前に、ご自分が彼らにとって誰で何者であるかということをよくわきまえて、語りかけてくださいました。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものではない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。あなた方は見落としている。見当違いをしている。探し方が間違っている。神の支配は一体どこに見えるのかと この世界の現実を見ながら、国家間の争いを見ながら、あなたたちを支配する、たくさんのこの世の力を見ながら、まだ来ない、まだ来ない。そうやって待ち望んでいる。しかし神の平和は、その探し方では決して見つけることができないんだ。それは、あなた方を今圧迫し苦しめている帝国の支配、列強諸国の支配、あるいはあなた方の毎日の小さな生活を不自由なものにしている、あの力、この力と同じ形をしているわけではないんだ。どうか気づいてほしい。あなた方はまだ気づいていないかもしれないけれども、神の国はすでにあなた方の間にある、始まっている、もう来ているんだ。ファリサイ派の人々に向かって、そして私たちすべての人間に向かって、主イエスはそう語りになっているのです。身を乗り出すようにして。そうです。主イエスはここでこのようにお語りになりながら、これを問うたファリサイ派の人々の前に、そして彼らと同じように一体全体この争いばかりの世界の中で、神様の支配、神様の国、神様の平和って一体どこにあるのですかと。ため息をつくことのある私たちすべてのものに対して、主イエスは沈黙しておられません。主イエスはご自分の姿を隠すことはなさっていません。主イエスはおっしゃっています。実に、神の国はあなた方の間にあるのだ。より原文に近づけるならば、見よ、神の国はあなた方の真ん中にある。見よ、見なさい、見ることができる。不思議なことです。神の国は見える形では来ないとおっしゃった方が、なぜだか見よ、見なさいと命じているんです。どういうことでしょうか。新しい翻訳である聖書協会共同訳聖書は、神の国は見える形では来ないとおっしゃるこのイエス様のお言葉を、よりその原文のニュアンスを組んでこう訳しています。神の国は観察できるような仕方では来ないと。示唆深い翻訳であると私は思います。観察、つまり第三者として、それを客観的に観察することはできないのです。傍観者として安全な立場から実験室のシャーレの上を覗いている科学者のようにしては、神の国を観察することはできないのです。評論家、批評家のように神の国を観察することはできないのです。神の国はまるで物のように観察することはできません。しかし神の国は見ることができるのです。向かい合うことができるのです。顔と顔とを合わせるような形であるならば、神の国には出会うことができるのです。なぜならば、あなた方の間にある神の国とは、この御言葉を身を乗り出してお語りになっている主イエス・キリスト、このお方のことだから。一体全体神の平和はどこにあるのかと問うもの、混乱しているもの、困惑している者たちに向かって、私たちに向かって、主イエスはここでご自分を差し出しておられます。あなた方のもとに来る神の国、神の支配、神の平和とは、今あなた方の目の前にいるこの私のことだ。今ここにいるあなたと私の出会いにおいて、神の国がここにあるんだ。神の御子は、誠の人として、神の国を問う、ファリサイ派の人々の前に、神の平和を問う、私たちの前に立っておられます。子なる神は、私たちの兄弟として、私たちの前に立っておられます。神と私たち人間の平和は、今ここにあるじゃないか。クリスマスに、人となって生まれた御子は、 私たちと神様との間に永遠の平和を打ち立てるために来られ、そしてその平和を事実実現し、揺るぎないものとしてくださいました。そのために、貝羽桶の中に生まれ、十字架に至るまで、そのへりくだりの道を歩み通してくださいました。ここに、預言者エゼキエルが語った呪いの廃棄、呪術の紐を引きちぎってくださる神の技があります。神の平和はどこにあるか、呪いばかりではないか、いや、もう呪いはないんだ。私とあなたの間には平和しかないんだ。そう語ってくださる呪いの紐の引きちぎりがイエス・キリストの誕生、十字架、復活の出来事によって今は私たちの現実となっております。敵であった時でさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、巫女の命によって救われるのはなおさらです。インマヌエル、神は私たちと共に来られます。誰が何と言おうと、どんな呪いの言葉も、私たちをこのインマヌエルの約束から、祝福から引き剥がすことができるものはないのです。教会とは、この巫女の十字架によって集められ、またこの巫女の十字架による和解を世に告げるために召された者たちの共同体です。お互い、どんなに違った人間であっても、共に神様と仲直りをさせていただいた者として、同じ使命に召された者たちであります。この主が今も、インマヌエル、私たちのと共におられる方として、今この時私たちの間におられます。だから、私たちは今ここで、どんなに違った個性を持った人間であったとしても、共に神を礼拝することができているのです。この群れに、ますます個性豊かな神の民が加えられていくように、確一的ではない違った者たちが集うことができる、そういう群れになることができるように、そこで一緒に神を喜んで拝むものとなるように、それが私たちの神様の願いです。そしてこの私たちの姿を通して、神が隔ての壁を取り除かれるお方であることを、この世界に、この地に、いよいよはっきりとお示しになるために、私たちをお持ちになるのです。私たちはこのクリスマスの巫女の恵みを、時にそれぞれのバラバラな声を持っていますけれども、個性を持った声を持ってますけど、しかし、その声の高さを合わせたユニゾンで歌いますし、また時に違った声の高さで作るハーモニーで、この世界に向かって、インマヌエルの知らせを、神がもたらしてくださる平和を共に歌い続けていくのであります。祈ります。